と人、人と町、いろんな出会いがつながって京都人町出会いもん。この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りします。
皆さんこんにちは。京都人町出会いもんの時間です。5月の最終の放送をお送りいたします。私は、今日の進行とお話の担当で、京都府建築士会まちづくり委員会の上原です。30分間どうぞよろしくお願いいたします。
京都人町出会いもん。
それではただいま参上のコーナーです。今月のテーマは、住まいを支える職人さんというテーマでお送り出しておりまして、今まで工務店の方ですとか、家具職人さんとか出ていただいたんですけれども、今日は、大沢工業の大沢圭司さん、水道屋さんの職人さんにお越しいただいています。大沢さんよろしくお願いします。
どうもはじめまして、町普通 の、 水道屋さんと呼んでいただいたらいいと思うんですけども、はい、大沢工業の大沢圭司と申します。よろしくお願いします。
大沢さんは中業の身分でお仕事をずっと、
そうですね、はい、
旧ハイスのお仕事をされているということ で、はい、30年ぐらいと。
そうですね、はい、もう、かれこれ30年になりますね。はい、はい。
その身分の周りって結構ね、古いお家も多いという。
そうですね、高齢の方もやっぱり、
はい、
やっぱり地域ともに、はい、皆さんやっぱりちょっと年でおられる方が多いですね。
はい、落ち着いたいい街ですよね。
そうですね、はい、昼間も静かですし、はい、車も本当に一方通行みたいな形で、まあ本当に夕方夜でももう本当に、ひっそりとはしてます。
はい、はい、水道といいますと、その、まあ、もう家にはもうなくてはならないものですね。暮らしにはなくてはならないものですね。
そうですね、はい。まあやっぱり普段あるものゆえね、はい、皆さん、水道が出ないっていう、とか、まあ、そういう緊急の時に初めてやっぱり、
はい、
大切やなっていうのは思われるみたいで、普段は当たり前のように、蛇口をひねれば冷たい水、
そうですね、
して左の方へひねればまたあったかいお水というふうにね、皆さんの暮らしに、
はい、
もうなくてはならないものだと思いますね。はい、
で、そういう、水道の水道給排水の工事をされているということですね。
基本的に、はい、新築および、
はい、
改造ですね、
はい、
リフォームとか、はい、そういうふうな、
はい、
建築の方の工務店さんの依頼とか、
はい
はい、まあ、あとはお客さん直接で、はい、水を直してほしいという、そういうふうな依頼で、
はい、
工事させていただいています。
あ、そうですか。まあ、中業の身分ということで、先ほども町屋が、ね、古いお家が多いっていうことで、はい、
そうですね、う
ん、昔がその、町屋なんかはその陶管を使ってはるところがまだまだある。
そうですね、やっぱり、だいぶやっぱり、はい、改良いた、はい、まあ、あれなんですけども、
はい、
まあ、陶管を言いまして、まあ、土管っていう、まあ、僕らの俗語なんですけども、三尺と言いまして90センチが一つの筒になって、
はい、
でそれがあとコンクリートで、はい、根巻きをして、
はい、
あと、まあ、そういうのを、まあ、直線につなげていくという、
ま
あ、もう本当に、はい、まあ、古い工法ですね。で、まあ、そういうお家が多いです。
あ、はい、でまだまだ何かの拍子で地震なんかの時に動いてしまったりとか、はい、
そうですね、はい、やっぱりコンクリートのとこ、
はい、
接続している部分にやっぱり亀裂が生じて、
はい、
で、まあ、そこから、はい、一つ、まあ地震によって沈下して、はい、 すると、はい、まあ、あの2つ前言ったら U の字になってしまうという形 で、 う、
はい、
でまあ、そこへ詰まってしまうというのがまず一つの原因ですね、うん、で詰まってしまってもう、うん、まあ、水がどこへ流れていってるのか、あの地下の方へ流れていってしまうような、
あ、はい、あ、それをほっとくともね、
そうですね、やっぱり建物のためにはやっぱり、うん、あの良くないですね、やっぱりあの、湿気も上がってきますんで、ね、
そうですね、
重要な問題ですね。
そうですね、はい、うん、で、そういうトラブルがあった時に、依頼されて、
そうですね、はい、あの参上します。
ああ、そうですか。
はい。まあその場合に、うん、まずあの調査させていただいて、
はい、
で、あのどこの部分で、あの亀裂が生じてるとか、
はい、
まず原因を調べまして、
はい、
で、まあ、お客さんと、まあ、立ち会いさせていただいて、
はい、
で、どういうふうに直すかというのを、うん、これからのことを考えるんですけども、
はい、
何分やっぱり土の中に埋まっているものなん で、
うん、
でそれをまず掘り出してやっぱりあの、パイプを入れ替える、はい、ビニールパイプに入れ替えるというふうな作業なんですけども、
はい、
やっぱり、土間を潰したりしてなきませんので、
はい、
結構大変な工事になります、ね、
そうですよね、
はい、
で場所もちょっとやっぱり狭いところが、
そうですね、あの広いところで工事させていただくと一番嬉しいんですけども、まあ、私もあの、うん、はい、モグラ並びにネズミのように頑張ってあのできたらいいんですけど、こういう形にあの、うん、大わらなもんで大変な工事は大変な工事ですね。
ね、
は
い、ドマ発ってっていうとこから全部しはるんですね。
そうですね。はい。まずドマをやっぱり、破りまして、うん、
はい、
で、そこの場所まで、まず、そうですね、原因をまず見つけて、
はい、
で、まずそこを、
うん、
まあ、簡単な手術じゃないんですけども、
はい、
除去して、
で、
まず新しくパイプを入れ替えるというふうな。
はい。
うん、まあ、ちょっとあれですね、口で言うと簡単なんですけども、
いやいや、
ちょっとしんどいのはしんどいですね。
そうでしょうね、はい、その場所を特定して原因そこで、
はい、
そうですね、
把握
せんと、はい、
うん、
だいたいそういう工事でどれぐらいの期間がかかる
んですか？そうですね、やっぱり水回りですんで、
はい、
やっぱり一日でも早い方が皆さんやっぱりね、毎日の生活に、
はい、
やっぱり必要なものなんで、
そうですね、
まあ、近くにお風呂屋さんがあればお風呂屋さん行ってくださいとかいうお話はできるんですけども、うん、
はい、
なかなかやっぱりその日のうちに、
うん、
一旦は仮に流せるようにするとかいう形で、
はい、
うん、やっぱり何日か、まあ、ひどい時にあるとやっぱり3日4日かかる場合はありますので、
うん、あ、そうですか、
はい、
ね、本当にそういう時になってや初めて普段当たり前やったのが不自由やなって分かるんですよね、
はいはい、やっぱり当たり前、ね、出て、
うん、
水が出て、
うん、
そして水が流れてっていうのが当たり前なんで、はい、皆さんそれはもう当然やと思われてるんですけども、はい、まあ、それが不自由になるということに対してやっぱり、うん、ものすごいやっぱりショックを覚えられるみたいなん で、
そうですね、うん、
できるだけそのショックと、
はい、
ああいうことをやっぱり取り除いてあげないと、
ね、
はい、大変なことになりますので、はい、
はい、そういうトラブルがあってから急いでやっぱり不自由な時間も、はい、まあ、できるだけ短縮してっていうふうに言ってもらったんですけども、トラブルを防ぐために日常的にやっといた方がいいこととか、
は
い、
そうですね、はい、まず一番まず大事なことは、うん、普段使ってお風呂とか、
はいはい、
トイレとか、うん、洗面所ですね、
はい、
で毎朝、うん、歯を磨いて、
うん、
まあ、顔を洗っていただいたときに、
はい、
まずなんか排水が流れが悪いとかという場合に、
はい、
まずヘアキャップですね、
はい、
排水管を開けて、それでもまだ水が詰まっている場合、うん、ちょっと流れがちょっと悪いなって思われたときに、
はい、
私らはまず、はい、最寄りの掃除できる、はい、そういうマスがあるんですけども、
はい、
そういうマスをまず皆さんに知っていただくというのがやっぱり一番必要だと思いますね。で、普段はもう開けないんですけども、はい、そこに何があるかというのだけは、はい、知っていただくということをまず、
はい、
あれですね、それが一番と、
はい、
まあ、水が出るという、はい、まあ、日常の点検ですね、
はい、
うん、
ちょっと調子悪いかなと思った時ぐらいに早めに、
ね、そうですね、はい、あのその時点で言っていただくのが一番ああの、はい、いいと思いますね。あの、早期発見というの
は、あ、そうですね、
何分 あれなんですけども、うん、やっぱり早めにあの、はい、そういうのをあの発見するとやっぱり簡単に、うん、簡単にじゃないんですけどもあの、うん、修理も早く終わると思いますんでね、はい、でやっぱり時間が経つとやっぱり、はい、いろんなあの手順がやっぱり遅れてしまいますんで、
はい、
あと建物に対してもやっぱり、うん、あの良くないと思います。
そうですね、はい、水漏れが知らん間に起こってしもててね、ほったらかにしてたら、ね、
そうですね、う
ん、
まずあの分からないうちに、はい、あのうん、まあ、詰まってしまったとかいうのが急にある場合ですね、うん、はい、でそういう場合はもうあの緊急に私らは、うん、まあ、走るんですけども、うん、まあまあ、そういう場合に、まあ、24時間じゃないんですけども、はい、あの対応できるように私らも心がけてるんですけども、うん、まずそういうふうにならないように、
あ、そうですね、
はい、努力して、そういう調査はさせていただきますんで、うん、言っていただければ私走りますということで、
はい、大体そしたらそうですね、はい、あの定期的にこう点検とかお願いしたらいいんですよね。
そうですね、まずマンションなんかであればメンテナンスとか、はい、そういう契約はあるんですけども、はい、私らはまずお客さんに、はい、まあ定期的に、うん、まず見てみるのも大切なんですけども、はい、うん、基本的なそのバスの位置とか、
はい、
水水道に関してのそういうリフォームですね、
うん、
まあ、長持ちするようにとか、はい、そういうふうな説明をまずさせていただいて、うん、それは無料でさせてもらいますので、うん、そういうことをやっぱり普段の手入れがやっぱ一番大事だと思いますので、うん、そういうのをまず知っていただくということですね、はい、
来てもらった時に見てもらったら、まあ、大体あとどれぐらい持つやろうとか、そうですね、そういうこともアドバイスいただける
ので、はい、やっぱりその時点で、はい、どこの部分が悪いとか、うん、そういう問題発生しそうなとこが、うん、出ると思いますんで、
はい、
でそれをまず見つけるという、
うん、
まあ、それが私らの仕事ですので、
はい、
でまあ、あとこれやったら、うん、あと1年ぐらいしか持ちませんとかいうお話はできると思うんですけども、
けどそういうのをお聞きしたら安心しますよね。
そうですね、うん、はい、それについてやっぱりどうしたらいいかということですね、
はい、
でそういう場合にまあ、まあ、注意事項っていうのは私らで、うん、させてもらう分はできると思う、はい、説明はできると思います、
うん、
はい、
でまあ、新しい商品が出てたらそういうのをちょっと、
そうですね、新しい商品はやっぱり今、はい、各メーカー、
うん、
今エコとか、
はい、
ハイブリッドとかいろいろ名目ありますんですけども、
なんか節水タイプとか、
そうですね、ね、
はい、
いろんな新商品出てますんで、
うん、
まあ、それを見ていただくのもいいかと思います、
は
い、まあ、それに取り替える工事とかそういう相談もできますし、
うん、
まあ、いろんなお客さん の、うん、ご要望に対して答えられるとは思うんですけども、
はい、事前にそうやって計画が立てられたら、あ、いついつ工事してもらうっていうのがね、はい、心づもりもできますし、
そうですね、うん、まずやっぱり今の水道水回りを、うん、どういうふうな状態なんかっていうのを、
はい、
まあ、故障はしてませんけども、
はい、
どういう状態かっていうのはまず知っていただくというのは、
うん、
必要だと思いますね。
そうですね、はい、うん、であとまあ5年ぐらいしたら、はい、取り替えた方がええよとか、はい、もうこれちょっと早いこと、ね、あと1年ぐらいしか持たへんしとかって、ね、
はい、
言っても
やっぱりその辺でやっぱり、うん、準備期間というのを皆さんね、はい、必要だと思いますので、
は
い、心の準備をしていただいて、
そうですよね、はい、
そんなに怖いことではないので、うん、はい、いろんな、いい、アドバイスもできると思いますので、
はい、はい、うん、あとはまあ、日常的にお手入れをした方がいいような、
そうですね、はい、うん、ハンドシャワーとかお風呂とか、はい、水洗金具ですね、はい、洗面所とかそういう場合にやっぱり、まあ、メッキのパイ、はい、そういう化粧 の、
うん、
光沢のメッキ感が使ってあるんですけども、
はい、
そういうの手入れとしまして、やっぱり歯ブラシの、まあ、ちょっとね、うん、はい、絵で 軽くは残していただくとか、あ、はい、そういうふうな説明はできますんで、
はい、
そういうことによって、うん、もうあと5年持つとこ、うん、やっぱり10年ぐらい持つとか、うん、はい、やっぱり長持ちをするやっぱ秘訣だと思いますね、
はい、
でやっぱり皆さんが使っていただくのがやっぱり その、はい、それがやっぱり一番大事ですんでね、
うん、
まあ、そのために皆さんにまあ、こういうことをしていただいたらいいとかいう説明はできると思いますので、
はい、うん、
ちょっとでも長いことを持っていただくのも必要だと思いますので、
はい、やっぱり普段気にせえへんのですけど、やっぱ消耗品なんですよね。
そうですね。
パッキンもやっぱり傷むのに、はい、
そうですね。人間の力で、はい、ハンドシャワーとか、手で締める部分に対しては、
はい、
一定の力で止まりますので、
うん、はい、
でそれ以上の力を締める場合に、
はい、
次また締めたり、
うん、
締めたり出したりする場合に、うん、それ以上の力が必要になってきますので、
あんまきつく締めない方が、 そうですね、
それからあんまりきつく締めないようにしていただくというのもまず必要ですね、
は
い、
それで長持ちすることもあるんですね。
そうですね、はい、
うん、
それとあと、まあ、簡単なパッキンの取り替えもできますので、
はいはい、うん、それも、まあ、本当にそれも早めにっていうのもいいかもしれないですね。
パッキンもやっぱり2回までぐらいは、はい、いいと思うんですけども、それ以上になってきますと、
うん、はい、
他の、パーツが傷んでくるという、うん、ことに、はい、なってきますので、
うん、
まあ、簡単にパッキンだけで治るという問題ではないかもわかりませんね。
あ、はい、うん、
消耗という部分にやっぱり入ってきますので、
なんか普段は何か起こってからでないとっていうのは、はい、水道屋さんと、ね、
はい、
あんまり関わらへんかったんですけども、その、はい、大沢さんがお考えになられているその水道屋さんのとのうまいお付き合いとか、そういうの、
そうですね、うん、皆さんやっぱり工務店さんを通してとか、
うん、
それぞれ水道屋さんおられる方、うん、そしてこれから水道の、
うん、
どういうふうに言っていただいたらいいとかいう、
はい、
問題もあると思うんですけども、はい、まずやっぱり私らを知っていただくということですね、
はい、
うん、もうまずそれが一番、はい、と思いますんで、
ね、気軽に普段から点検とかしてもらって、
はい、
ほんで状態も分かってもらって、
そうですね、
また何かの時にでもね、すぐ把握してくれ
はる、はい、簡単にまず先ほども申しましたように、うん、点検の説明とか調査していくのが一番、
うん、
まあ、私は大事だと思いますので、
はい、
まずそれをやっぱり皆さんが、
うん、
把握していただいて、今の状態を把握していただいて、
はいはい、
まあ、その上でどうするかという、
うん、
で私24時間行ってますので、はい、よろしければということですけど、
はい、うん、ね、で、はい、そういう信頼関係を作って、
ね、
ほんでまたしっかり説明してくれはる、ね、
そうです、はい、説明はもう、はい、納得していただくまで説明させてもらうと思います。
はい、そうするとその、ね、今ちょっといろいろトラブルがあったりするんですけど、
はい、
やっぱ普段から、ね、
はい、
お顔を付き合わせてお付き合いしてたら、
そうですね、はい、
ね、安心ですね。で、
まあ、私らは、まあ町屋の水道なんで、
はい、
まあ、難しいことは分かりませんけども、
うん、
まあ、水道のことに関してならば、はい、説明はできると思いますので、
はい、
いろんな見方もあると思いますけども、
うん、
まず気軽に、
はい、
相談していただければ、
はい、
まあ、それによってお答えはできると思いますので、
はい、
まずそこから始めていただくというのも必要だと思います。
あ、はい、あ、そうです
か、はい、
ありがとうございます。ここで、一曲お聴きください。ロングショットパーティーで、あの日タイムマシンです。
京都ひとまち出会いもん。
ばったり将棋のコーナーです。今日は今月いろいろ、住まいをいい状態に、保ってためのお手入れとか修復の方法について紹介してきたんですけれども、その時に使えるお得な制度をいろいろご紹介しようと思っております。多分知ってると知らないとではちょっと大違いかなと思っておるんですけれども、例えば耐震改修っていうのを、まあ、地震に対して弱いものを、まあ、それをしっかりしたものにするっていう風な対処 まあ、そういう改修工事があるんですけれども、京都市の場合は昭和56年以前の住宅に、その耐震診断をしてくれはる耐震診断士をこう、はい、派遣するっていう制度があって、でそれが2000円でいけるんです。ああの大沢さんご存知ですか？
ですね、安いですね、
はい、あそうですね
2000円でそういうふうな見ていただけるという、う
ん
う
ん、ね、先ほど の、 あの点検と同じような趣旨ですの で、
はい、
あのお家のまあ健康診断みたいなものとして考えてもらって、
は
い、
なるほどね、
本当に はい、あのお気軽に申し込んでいただけたらなと思います、はい、で、普通の一般の住宅でしたら2000円のご負担 で、はい、で京町家の場合は5000円のご負担 の負担で、ほんであの結構しっかり見せてもらって、ほんであのその診断結果とかももらえますのでね、
はいはいはい、はい、
そういう制度があります。
あので、はい、今の立場が分かるというね、
はい、あそうですそうです、ね、今の状態を先ほどのお話と同じようにね、
はい、
うん、なんかが起こる前にちゃんと診断してもらうというのがあります ね、 ですね、はいはい、であとその補強が必要やなってなった時に耐震改修の工事をしはる場合に、その助成制度がありまして、上限が60万円で工事費かかった金額の2分の1までが上限なんですけれども、
はいはい、
だから130万とかかかっても、まあ、60万円が限度なんですけれども、けどまあこれももらえるともらえへんのとで、ね、
全然違いますね、
違いますよね、
はい、
はい、うん、
で大きいです60倍というのも大きいですね、
そうですね、はい、と思うんですけど、
ちょっとそちらの方が魅力になります
、まあ、はい、なかなかその耐震改修の工事自体に、ね、お金がかかってしまうので、はい、あまあ、その一部分だけでもあの補助をしましょうということなんですけども、はい、まあ、京町家への、 その助成もありますし、分譲マンションのタイプもありますね、
はい、いろいろやってます、
そうですね、で融資制度もありまして、まあ、あのお金を借りてその工事しはる場合に、
はい、
まあ、上限は300万円なんですけど、今金利が 0.8% なので、
はい、
だいぶあの一般で借りはるよりもあのお得な
率
になってますね、
はい、
で他にも同じようにあのバリアフリーの工事をしはるときに、
はい、
まあ、融資でその上限300万円で 0.8% という同じメニューであったりとか、 あとはあの、まあ、介護保険を使って、ね、はい、あの工事しはる場合の補助とかもありますし、まあ、身体障害者の方の場合は、行き来ハウジング助成制度っていうのがありまして、まあ はい、それもあの上限、まあ、あるんですけども、
ど、ね、はい、
工事費のいくらかを、はい、あの助成してもらうというのもありますね。で、あとはあのリフォームに使うあの京都市内の木をどんどん使っていきましょうっていうふうなことを、はい、あの推進しているので、
はい、
それを都そまぎって言うんですけれども、
は
い、そうやって認証されたのを、
はい、
25万円を上限でそのリフォーム用の材料を支給してもらえるというふうな制度もありまして、京都市で、
はい、
ね、
あれですね、あの知らないですね、
うん、そうです、
はい、
きっとあんまり知らないよ、
はい、
まあ、けど本当に、ね、自分のご負担ばっかりでやらはるよりも、はい、利口にこう使わはるのは全然多分条件も違うかなと、は
い、そうですね、ぜひあれですね、はい、相談して、
うん、
あの当てはまるように、
うん、あそうですね、うん、
大きいですね。
そうですね。あとは、まあ、太陽光発電の補助もありますし、
はいはいはい、
なんか、発電量かな、そういう、1キロワットあたり8万円とか、地域によっては5万円の補助が出るということもありますね。で最近でしたらあの、まあと住宅エコポイントもよく言われてますし、で、例えばあのこういう、まあ、制度があるからもうちょうどそういう機会にやってみようかなっていろいろ組み合わせはったら、ね、はい、あのいっぺんに
並べる
しいいかな、
うちはどうかなっていうのがまず、はい、
うん、
あこれは当てはまるかなっていうので
ね、うん、はい、そうですね、
あのぜひ相談して、
うん、そうですね、
ね、利用していければ、ね、
うん、建築士さんとか工務店さんに、まあ、はい、一遍相談し
は
って、
ね、ま、
いろいろ使える制度がないかなっていうのをね、いろいろ聞いてもらったりとか、で、まあ、うまくそれを活用しはって安全で快適に住んでもら
った、そうですね、
うん、
全然今話聞かせていただくと、はいはい、なんか、はい、あの私の家もなんか一つ二つはなんか今、
はい、
当てはまるような形
があ るので、
ぜひもちょっと一回その時にはちょっとリフォームとか、
ね、そうですね、
相談していきたいなと思いますね。
は
い、
バリアフリーしてこう床とか触らはる時に、はい、あの水道の点検とかもね合わせてしはった
り、ありますね。はい、ね、あの当然やっぱりあのうちらの設備関係の水道ですね、はい、入りますんで、
ね、
まあ、あの
なかなか家をなぶるのって大層やから何かの機会についでついで で、ね、はい、ね、
皆さんもう本当に、うん、あの一大ね、
う
んうん、あの事業やと思われ
て、ね、
本当にそうやと思いますんでね、
うん、
私、まあ、あの短い期間で、はい、そういうあのいい活用をしていただけて、
うん、そうですね、
あのなおかつ、うん、あの住みよい、ね、
う
ん、住まいというのがやっぱり一番、はい、
そうですね、
あの変なまとめ方していて
本当に大沢さんにまとめていただきました
すいません、
ありがとうございます。今日は大沢工業の大沢啓二さんにお越しいただきました。 ありがとうございました。
どうもありがとうございます。
京都人町出会いもん、この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りいたしました。ありがとうございました。